TBS Podcast。
わー、
ありがとうございます。今ですね、3月5日金曜日、はいはい、夕方4時18分でございます、はい、実は我々先ほど日本放送さんが主催するジャパンポッドキャストアワーズ、こちらですね、皆様リスナーの皆様のおかげで、なんとミカちゃん、
はい、
ベストパーソナリティ賞を受賞しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加えてこれが嬉しい、これが嬉しい、本当に嬉しい、はい、リスナーズチョイス、投票で決まるという
リスナーさんのね、投票の数が、
もう中年の一票一票がね、はい、もう
てんこ盛り
てんこ盛りで、はい、リスナーズチョイス第1位になりました。
ありがとうございます。どうも本当にリスナーの方ありがとうございます。
この年になってね、もうね、紫綬褒章まで我慢しなきゃいけないなと思ってたわけ。
そうです ね、はい、
それがよ、
なかなか得点入りませんよ、もうこの年になると。
やっぱね、なんてご助会の皆さんの協力体制、はい、やるとなったらバザーとかもみんなでワッとやるっていうこの感じ。
はい、で一人一人命拾いしていくっていうね。
そうそう、中年女の組織を、
はい、そうです。ありがとうございます。
我々の負けヘンデがですね、はい、皆さんの負けヘンデとなり、負けヘンデの乱反射で、はい、なんと勝ちました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
不死身です。
不死身でございます。
頑張らせていただきます。
不死身でございます。
いやでも本当にリスナーさんたちが多分ね、携帯操作もおぼつかない手で一生懸命
さすがにそれはないだろう。
近所の人にこれどうやるのかしらって言って入れてもらった一票で、ね、
これ以上に清き一票が未だかつてあっただろうか。いや、ないって感じですよね。本当にこれが市民の声ですよ。
そうです。金満政治はどこにもないです。
ないです。本当に、はい、もう全然どれを見てもらってもね、筆跡が違います。
そう
です。もう全然大丈夫だ。
はい、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
はい、
ね、
いやでもすーちゃんね、やっぱこういう時気をつけないと、車ぶつけたりとか、足くじいたりとか、
そう、調子乗って
る、みんなも気をつけて。
そうなの、こういう時にね、うん、なんかやるの。
そう、みんな言う、
小指を折ったりとか、
先人たちは
そうぶつけたりとか、
はい、こういう時大事。
そう、調子に乗らない、
はい、はい、調子に乗らないけどけど
負けへんで。
そうなんです。
いやでもね、ポッドキャスト始めてまだ5ヶ月ですよ。
あ、そうですね、
まあ、6ヶ月目入りましたけど、それでここまで上げていただけるなんて、もうなんか、うん、みこしの上にこう帰り身の具がさーっと上がってくるの、こうなんていうの、分かる、こう両脇をこうバッチャな人に抱えてふわーっと上がってくる、私たちもね、
ますよ、
そんな気持ちですけれども、
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、というわけで2021年、幸先のいいニュースがございますが、うん、この後は2021年にして、うん、まるで昨日のことのように、セックス&シティのことについて語る回。
何十年も昔に、みんなで一気にひとっ飛び。
ひとっ飛びでございます。どうぞお楽しみください。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
TBS アナウンサー、堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私、ジェーンスーと TBS アナウンサー、堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指してオーバーしていく、そんなトークプログラムになっております。ということで堀井さん、
はい、
満を持してやってまいりました。
はい、
今回は2021年にして、
はい、
まるで昨日のことのようにセックス・アンザ・シティを語る回でございます。
やりました。
やりました。ついに来ましたね。
よかった。
あのさ、久しぶりに、ほんと久しぶりに私も見たんだけど、見てください、今日全部持ってきたんですけど、
すごいね、これ誰の DVD？
私の。見て、あのさ、
ね、いつ買ったのこれ。
これさ、あの日本直販の、あの人が、あの
カニか、
そうカニとかやるときに、こんな、違う、梅干しやるときにこんなたくさんあるんですってやるじゃんDVD、 こんなにたくさんあるんですって、梅干しね、有坂さんが。
何本あるのその DVD？
まあだから 1,2,3,4,5,6 シーズンプラス映画1本。私2作目の映画がやっぱりどうしてもピンとこなかったので、
はい、
それは買ってないんですけど。
でも当時買ったっていうのがすごいね。
そうで、久しぶりに見たらさ、 DVD ってこんな輪郭ジラジラしてたっけっていうぐらいさ、で映画の方はこうスペシャルエディションブックみたいなので、
はいはいはい、
こう DVD となんか特典映像みたいな、
はいはい、それ1ね、
特典映像さすがに何も覚えてないけどね。そうそうそう、それとまあ、ほらキャリーが結婚するしないっていうさ、ビッグとのあったじゃない、はい、映画のね、はい、こうありましたけども、はい、こんなの
これ日本だと何年から何年にやってたんでし
ょうね。98年とかそれぐらいじゃないか、そんな、そうだよ、それぐらいだよ。
アメリカだと90、
うん、
時代設定もあるじゃない。
じゃあちょっといきますね。98年ですやっぱり。
98年ね。
今ねウィキペディアを見たところですね、アメリカの連続テレビドラマ98年から2004年にかけて、うん、HBO でですね。だから日本は多分それ NHK で夜やってたじゃん。
うん、そうだね。
吹き替えで。
そうなの、そうなの。
そうそう、やってたの。で、そっからみんな見始めて、うん、で、今回メールが200通ぐらい来ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さすがでした。本当、
みんな見てたんだね。
仲間って、今日ね、もし全く一個も見たことがないっていう人はもしかしたら、ね、うん、ちょっとギョッとするかもしれないんですけど、うん、まあ、友人の暴走を受け止めるっていうのも我々の世代の責務ですから、そう。なんか楽しそうだなっていう、
ね。なんか喋ってると思って、ご興味あれば見ていただければ、今からでも全然もう本当に、ね。
そうで、セックス・アンド・ザ・シティ、まあ、ざっくり言いますとですね、キャンディス・ブシネルさんというコラムニストの方がいらっしゃいます。マンハッタンに住んでて、はい、でその方が、あ、その原作の本を持ってこられちゃった。私なぜか原著で持ってるのよ。
それであれですよね、その方とあなたインタビューもしてました。
そうなんです。
対談もしてました
よ
ね。
そうなんです。キャンディス・ブシネルが、ね、ニューヨーク・オブザーバーという、週刊誌に連載していたセックス・アンド・ザ・シティ、これが原作でして、ちょっと違うんですよ。でも、そのキャリーっていうのを主人公にして、まあ、だからキャンディス・ブシネルがいろんな人のことを書いてるんだけど、まあ、キャンディス・ブシネルのことをキャリーとして
すごい早口、
全然 OK、 大丈夫、みんなついてくれる。全然
鉄道を語る人みたいな。
そう、全然大丈夫。鉄道ぐらいの感じはあるこのSO ぐらいの
感じ。ごめん。それで、
キャンディス・ブシネルが書いてたコラムっていうのをドラマ化して、うん、でキャンディス・ブシネル自身をですねキャリーにして、うん、まあ、キャリーはコラムニスト、うん、で、彼女もニューヨークの週刊誌に書いててっていう設定で、友達サラジェシカ・パーカー演じるキャリー、キム・キャトラル演じる、うん、サマンサ、うん、クリスティン・デイビス演じるシャーロット、うん、シンシア・ニクソン演じるミランダ、うん、この4人との友達、女友達の人間模様ということでですね、うん、まあ、30代独身女性4人っていうのがこうどうなっていくかっていうところで、まあ、すごいかったんですよ、うん、エミー賞が50回以上ノミネート、7回受賞、ゴールデングローブも24回ノミネートされて8回受賞、うん、まあまあ、で、その後映画、2008年に、うん、映画、その後、うん、2010年に映画2本目も出ました、うん、そして、うん、まさかの、なんでこのタイミングでやってるかっていうと、この2021年に復活するということで、うんうん、ちょっと待ってと思ったんですが、これがなかなか難しく、まあ、出花をくじくような話ですけれども、サマーザが出ないと、
はい、
あとビッグが出ない、
はい、
スティーブも出ない、
スティーブも出ない、
うん、
っていうのもやっぱサマンサだよね。
サマ、いやいや、私さ、今回見て思ったんだけどさ、ね、はい、飛ばし見たんだけど、はい、まあ、鉄塔鉄尾サマンサで言ってることが正しいんだよね。
そうですね。
サマンサ名言集みたいなのあったら出したいんだけど、うん、とにかく男をコントロールしようとしたらダメ、すればするほど意固地になるわよとかさ、うん、まあ一言一言が刺さるわけですよ。ちょっとお姉さんだからね、うん、他の3人に比べてっていうのもあるとは思うんですけど、うんうんうん、にしてもまあ良かったです。でメールたくさんいただいておりますんで、どんどん読んでいきましょうか、
はい、
スーサーミカさん、こんにちは。
こんにちは。
セクサーザシティ特集ということで初めてメールしますよ。これペペロンチーノさん、うん、キャリーとビッグに憧れていた33歳女性です、うん、20代の頃はビッグのようなリッチな男性とつかず離れずを繰り返し、パリに迎えに来てくれて10年越しにゴールイン、なんなら図書館ウェディングでドタキャンすらされたいとセクサーシティに夢見ていました。私には15年来の親友と呼べる女友達3人います。既婚者、子供がいる、いない、仕事してる、しない、それぞれの環境が違う中で SATC のエピソードと照らし合わせてしまう瞬間がありました。友人が不妊治療で悩んでいるときは、シャーロットの不妊治療のエピソードを思い出し、子育てに奮闘している友人が悩んでいるときは、出産後の大人の会話ができなくなるのが嫌だと吐露するミランダを思い出しました。私は子供を作らないので、子供嫌いのサマンサがミランダに美容院の予約を譲るエピソードのように友人に優しくできてるかなとか、ミランダと子供をタクシーに乗せて自分たちは食事に行ってしまう冷たい態度を取ってないかななど、30代になると20代の頃とは違うエピソードに感情が動かされているところに、このドラマの面白さを改めて感じました、うん、ということでですね、うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆきさん、
うん、
セックス・アンド・ザ・シティが好きで、ドラマも映画も DVD も所有し、何度も繰り返し見ており、うん、嫁もしないのに銀色のペーパーバッグも買いました。これまさに私です脳内で私は5人目のメンバーになってます。これすごい良かった。私は5人目のメンバーです、うんうん、各キャラクター、各エピソードへの熱い思いは語り出すと止まらないので、今回はなぜ SATC が好きなのかを書きたい、
うん。
もちろん、おしゃれなニューヨークの街並み、女性同士ならではのトーク、ファッション、楽しいブランチシーンなど理由は多々あります。ですが、何よりも好きなのは、 今夜仕事で失敗をしたり落ち込んだり、時には仲間内で喧嘩をしてしまっても、必ず起き上がってまた前に向かって歩き出すところ。
うん、
SATC の根底に流れているのはまさに、負けへんでなのです、
うん。
現在40歳、シングルの私は何度も SATC に救われてきました、
うん。
今は自分をそのまま受け入れることができるようになりましたが、うん、シングルであることを恥じてしまったり、人として、もしかして女性として、
うん、
大切なことをしそびれているのではないかと思ってしまった時期もありました、
うん、
SATC の4人はみんなそれぞれの生き方を選びますが、どの生き方も正解だということが分かります、
うん、
こんなに安心する答え、正解は一つじゃないという答えは私にとって目から鱗で本当に救いになりました、ということでご自愛くださいって最後に書いてありますけど、
ご自愛ください。そしてその好きなエピソードにもありましたけど、なんか負けへんでエピソードがね、
いろいろ。ニューヨークのおしゃれな街並みは本当に素敵ですし、
うん、
最初アラサーから始まってどんどんアラフォーに近づいていくに従って、こう生活がどんどんセレブっぽくなっていく感じも、まあなんていうんですかね、非現実的ながら、
うん、
でも悩んでることとかは自分たちと近くて、
うん、一緒だ ね,
ね。
でなんかこう蓋開けたら、そっか、みんな同じこと思ってたんだみたいな、
そうそうそう
今まで言わなかったけどっていうね、
それも良かった
ですね。そうですね。うん。こちらですね。匿名希望さんからです。
はい、
え、好きエピソード
だといいの？もう行こうよ。もう行こうよ。好きエピソード。もう行こうよ。
じゃあ行きましょう。毎回 SATC のお話をされるという、うん、今回お話をされるということで、いても立ってもいられずメールさせていただきます。現在45歳、
はい。
当時夢中になった SATC ですが、昨日のことのように話してもいいですか？
もちろんです。
私の好きなエピソードベスト3です。
今お願いします。
カップケーキ食べながら喋ってるからね。
ミカちゃんね、めちゃめちゃ甘いカップケーキ買ってきた。
それもイギリス。だってアメリカのあの、
うん、ね、
このドラマでやってたマグノリアっていうカップケーキも潰れちゃったから、
はいはいはい、
潰れ
ちゃったんだ
よね、昔に。だから遠い昔だったんだよ、本当はね。第3位、ボーグなアイディア。シーズン4のエピソード17、
うん、
ジュリアンというおじさまが、
はいはいはい、
実はキャリーとやりたかっただけというオチに笑ったのと、うん、シャーロットとミランダの友情にほっこりしました、うん、はい、
これさ、
うん、
サマンサも一回おじいちゃんと付き合いそうになったことあったじゃない。
ホテル王？
そうそう、違う違う、ホテル王の前に、うん、もっとリアルなおじいちゃん、70歳ぐらいのおじいちゃんと、
うん、
シーズン1かな。
ここにね、うん、4人のね、ディドゥ、ディドゥンって言って、やったやってないっていう表があるの。
これキスアンドテルっていうね、本ですけれども。ディドゥンの方に入ってる
本。72歳の老人だ。
そうそう。
なるほどね、
でお尻があまりにタプタプでおじいちゃんだからって言って別れたんだけど、うん、キャリーも確かそうだったと思う。後ろ姿見て、
うん、
なんかあまりにおじいちゃんなんで、うん、キャリーのその人って出てくるでしょ。ボーグ
誰だろう。
ディドゥント
やってない方ね、
うん、
いないじゃない。
本当だ、帰ってないんだ
よ。
そこに
いないよね。
いない。
ビル・ケリーじゃなくて、
おしっこかけてって人でしょ。
うん、うん、それもあってもそのエピソードもね。あ、そうだから、なんだっけ、
それと
実はキャリーとやりたかっただけっていうオチに笑ったのと、うん、シャーロットとミランダの友情にほっこりしました。それから第2位、
はい、
恋愛に関する悪い噂、シーズン5のエピソード5、
はいはい
はい、エイデンがキャリーに振られた後付き合ったというニナキャッツという女、
いたね、
ニナキャッツ、うん、通称フェイスガールとのごたごたと、バイブで泣き止むミランダの息子ブレーディよくできた脚本だなと思いました、
うん、これさ、覚えてる、なんか、
はい、
エイダンが振られた後に付き合った女の子が、
うん、
エイダンが悪口っていうか、まあちょっと多分、エイダンの性格かけど、めちゃくちゃ悪口言ったと思えないんだけど、うん、ちょっといろいろ言ったら、それをさ、街中でうわーって言って、うん、それをトイレで聞いちゃうのよ、クラブの。
そういうやついる。
いるよね。
噂好き。
懐かしい、
うん。はい。第1位、弱気な男のポストイット、シーズン6、エピソード。もうこれは皆様 ね、愛すべきエピソード、はい。ポストイットで振られた日が、クラブに行って最後はラリッと終わるという楽しさ。バーガーの友達に単価を切るシーンと、うん、最後にみんなでバナナスプリットを食べるシーンが大好きですということでございます。
ね、バーガーに関してではですね、
はい、
バーガー人気ないんですよ、もちろん。みんな大嫌いだし、はい、短いじゃないですか、バーガーが出てた時期。
そうですね。
そんなに長くないでしょ。
エピソード6？
だけど、バーガーについてのメールは来てるんですよ。正直、ペトロフスキーより全然多いんですよ。
ちょっとお願いします、バーガー。
42歳既婚会社員のタスマニアデビルです。2009年ニューヨーク一人旅で SATC ロケ地ツアーに参加して、うん、マグノリアベーカリーで激甘カップケーキに強鎮したぐらい SATC ファンです。私の印象に残っているエピソードはバーガーとシュシュ、覚えてる？これキャリーがバーガーの著作を読み、はい、第一の感想にニューヨークの女はシュシュをして外出なんかしない、はい、といったとこで喧嘩、
うん、
共に出かけたバーで見かけた女性がシュシュをしていて、うん、バーガーが、うん、ほらいるじゃないかとしたり顔をすると、うん、キャリーがその人に出身地を聞き、
うん、
観光客だったっていうオチだよ。さ、そんな恥かかせなくていいじゃんバーガーにっていう20代で見た時はバーガーを器の知性ダサ野郎だと思いました。でも、うん、後々よく考えてみるとシュシュがダサいかよりキャリーの感想の使い方がまずかったんだなと分かります。実際キャリーもそう反省したように、誰かに意見を言われた際は前向きな感想を先に伝えた方がいいと思い、うんうん、以後気をつけています、
うん、
でもなんさ、バーガーのことってみんなこう、うん、なんかバーガーを罵る言葉とかすごい来るわけ、
うん、
バーガーが嫌だって。だけどなんて言うんだろう、実は身の丈って感じなんだよね。キャリーといろんな意味で、はい、もちろんバーガーの方がキャリーは少ないけど、
はい、
人間の成熟度として同じぐらいなんて実はバーガーで、
うんうん、
でキャリーが今までのその突発的に自己中心的に振る舞うことっていうのに周りの人は振り回されてきたけど、そりゃポストイットで別れるよねっていうぐらい、うん、バーガーとキャリーって、うん、精神年齢一緒なんじゃないかなって気がちょっとしたけどね。
なるほどね、うん、でもなんかよくこうなんていうの、そのあのキャリーがやったいろんなことをよくこう根に持つっていうか、
根に持つ、そうそうそう、
なんかさ根に持つ、うん、あこう根に持つ人いるみたいな感じでした。
てかさ、キャリーって本当に今回思ったけど、うん、合わない男と付き合いがちだよね
そうだね、
すごい思ったのが、うん、皆さん大人気 の, あのスティーブと一に争うでおなじみの、
うん、
あ嘘ごめん全然私がスティーブをしてるだけだった、
うん、
エイダン、エイダン、
うん、
皆さんエイダン大好きなんですよ。
大好き大好き。
でエイダンなんですけど、エイダンとの今回エピソードっての改めて、エイダンとも一回別れて復活したりしてるじゃん、
はいはい、
だけど見たんですけど、
はい、
合わないあの二人は。
うーん、
なぜかっていうと、キャリーがやることって、うん、いちいち全部エイダンに不信感を喚起させるようなことなんですよ。例えば、
うん、
ビッグがなんか、うん、あの女優と付き合ってる時に、うん、二人で山小屋の山荘に週末行ってるのにビッグがキャリーに会いたいって言って呼んじゃうとかさ、
はいはいはいはい、
あなんかなんでそういうことするっていう、
はいはい、
結婚しようって話になった時もそうだけど、
うん
うん、なんかいちいちエイダンを不安にさせるか不信感を生むようなことをする、うんうん、でそれはキャリーが悪いっていうよりも多分相性が悪いんだよね。
うん、
なんか自分の昔の恋愛を思い出しました。あ、なんであの人に全然最後まで信じてもらえないんだろうと思ったけど、これだと思って、多分お互いの生きる心情が違いすぎて、惹かれ合ってはいるけどお互いをどうしても信用できないみたいなことってあるんだなと思って、
うん、
ありましたけど。
なるほどね。
あとは
やっぱでも、シーズン4から6が好きですということで、うん、やっぱ4ぐらいになっていくと本当に成熟度がね、ドラマの
全然違うのよね、
うん、
で1から3は正直時間になるとき見りゃいいやって感じ、
うん、
4からだよね。
私1位最初に1から見たんで、うんうんうん、あれなんかこれ本当にこう田舎のケーブル局で作ったドラマみたいな感じ、
うんうん
ね、セキララなセックスとみたいな、
そうセックスとニューヨークっていうだけだったよね、本当にシーズン1、
ね、なんだやっぱりなんかすごい厚みが出てきて、そうそうでやっぱシーズン4から6が好きです。それ以外の単発エピソードとしては ADD のジャズマンと会う会や、うん、あとビッグが西海岸に行くとき何もない部屋でムーンリバーを聞くシーンで、はいはい、子供の頃ドリフターズをツイスターズと聞き間違えたと言って2人でツイストするシーンがあるの、うんですが、そんな間違いすると思ったのは私だけでしょうか
これね、
でございます
ね、あのムーンリバーをビッグと聞いてっていう話は結構メールいくつか来てる、うん、何通か来てました、
シーズン4のエピソード18、
シーズン4からでいいんだよ、ナターシャと結婚するしないあたりからで、 ね、それもうちょっと前だったかな、いいと思う、あそれシーズン2だ、
うん、
そうだからなんかビッグとキャリーがさくっついたり離れたりがすごい頻繁だから、
うん
うんだね、ちょっとディスク変えるともうどっち今どっちみたいな、
うん、
スーさん堀さんこんにちはというシルバさん、私もバリバリの SATC 世代45歳です。ニューヨークに住んでいたことがあるので知ってるお店が出てきた時は興奮しました。私の好きなシーン1、エイランが犬の散歩中にキャリーにプロポーズをする。これね、夜散歩してて日立てついて、
へ
え、でも A 団の指輪の選ぶセンスが悪いね
何だったの？
ちょっと見てみそこで。
エピソード何それ？今本があるんですけどね。
うん、エピソードいくつだろうな。4かな。
4？
だってでも4の時には1回分かれてるから
。あ、4でもさ、4にさまた出てくるんじゃないの？
そう、復活してるから3だよ多分。
やっぱ A 団ってさ、うん、あれなんでしょう、1で1回、この本に書いてましたけど、1で1回消えた時に、うん、ファンからものすごい殺到メールが局に届いて、
うん、
なんか椅子とかが送られてきて、なんかみんな暴挙に出て、もうなんか固形物をなんかいっぱい送ってきたんだって、その A 団用の椅子とかなんとかっつって、
彼のポストをなくすなって
こと、ね、そうそうそう、うん、椅子をなくすなっていうので、う
ん、へえ、
それでまた復活したって書いてましたよ。
ね、
4
の12かな。
ああそうそう、これでしょ、これ、ほらほらほらほら
ほら、どこ、
ほらカチカチ、
そうそれ。キャリーと犬の散歩してる時に、
うんうん、
縦膝つくわけよ、
うん、
つくんだけどさ、
運命の人かどうかどうすればわかるっていうやつね。
あ、似てた、今の吹き替えの声似てる。運命の声かどうかで、しかもさ、 A 団のさ、中、あの何、あ、違う違う、間違えた。 A 団、それいくつになってる？
え？いくつって何？
そのプロポーズしたのって何回になってる？
12回。
エピソード、あの、シーズン4のね。
うん、12。
で、ね、あのね、
結婚のことを考えると迷いが生じていたはずのキャリーだが、うん、A 団からプロポーズされ、イエスと答える。
なんだけど、しないのよ、うん、指に。
指
にしなくて、胸にリングで、ネックレスでつけてるのよ。で、A 団の荷物の中から、あの、確か指輪見つけちゃうんだけど、それめっちゃダサいの。
あー、はいはいはい、そうそう、そのまま四角のね、愛してるキャリー、こんなに愛したのは初めてだ、一緒に生きていきたい、うん、に対してキャリーのナレーション、多分正しい時期、正しい男、正しい答えなんてないのだろう、多分心に思ったことを言うしかないのだ、キャリー、イエス。
ねえ、そう、なんか正しい選択、正しいタイミングなんてないから、
うん、
その時心に思ったことを言うしかないっていうのはすごい、そうだねっていう、その感じはありましたよね、うんうんうん、こう人のメールの途中で私たちの話しちゃうっていうあれなんですけど、まだ1個目なんです。2個目、ここです。スミスが乳がんを患ったサマンサのためにバリカンで坊主になるシーン、
もう、はい、
シーズン6です、
はい、もう素晴らしい、
これは本当に最高ですよね。
でした、私スミス一番好きですもん。
あ、本当、
はい、エイダンも好きだけど、うん、スミスが一番好き
ね、
はい、
あの時
本当に優しい。
あとさ、まっすぐなんだよね、
はい、
あの年を取ってるからとか、うん、なんとかみたいなことに対して卑屈さがないのよ、
うんうん、で一回そのなんかあの癌でこう一人にしてどっかにこうロケに行っちゃうんだけど、うん、スミスが、
う
んうん、またなんか夜中に戻ってくるんだよ、愛してるっていうことを言うためだけに、うんうん、はい、でその時にサマンサが、あ、もうこの男が一番、今まで会った中で一番最高の男だって気づくっていうね。
本当そうなんだよね、は
い、そうなんです。
これね、はい、お名前のない方なんですけど、
うん、
セックスアンドシティ大好きです、匿名の方、
うん、
私が乳がんになった時どうやって誰かに伝えるかすごく難しかったので、
うん、
考えた挙句同僚女子に、私サマンサになっちゃったと伝えました、
うんうんうん、
しこりがあるから専門医に見てもらうことは言ってあったので、うん、それだけで通じました、
うん、
リアルな闘病記を読んでも死ぬのが多いし、元気になった人の話を伝え聞いても、その人より私はステージが上だしと全く、うん、自分にとって力にはならなかったけれど、
うん、
SATC のサマンサは私の力になりました、うん、その後もずっとサマンサ大ファンです、
うん、
未だ私にスミスは現れないけれど、おかげさまでなんとか一人で暮らしています、スミスダントツ推しっていうことでね、あ、ラジオネームありました、北海道のサマンサミッキーさん、失礼しました、
わかる、
あのさ、
ダントツ推し、
頭をさ、ベアディカンでこうね、鏡見ながらやってさ、それであとほら、うん、サマンサがさ、乳がん基金の時にさ、
そう、こう、はい、
あの、はい、副作用更年期もあってさ、
はい、のぼせでね、
そうそうそう、
もう汗べっちょりかいて、で取ってたあのウィッグをバーッと取って、まあ、私本当はこうなのよって言うと、うん、会場の人たちがみんなこうウィッグを取り始めて、みんなで、でスミスがフォーって、
そうそうそう、
最高最高って、あ、なんかもう私は本当にあのシーンが大好き、
うんうんうん、
やっぱりあれを見てて、あ、うん、こういう場所ないなと思って、うん、
そうね、
会社で弱みを見せたり、うん、なんかした時にフォーって共感してくれる人っていなくて、
そうよ、
なんか しめしめみたいな、
そこまでじゃないだろうけど、のせい
かもしれないけど、うん、でもそういう場所ってすごい必要なんかと思いました。そう、
なんか今回スティーブの件でもあったんですけど、うんうん、なんだろう、深刻に受け止めないことで腹が立つこともあるけど、深刻に受け止めないことでうまく流せることもあって、
うんうん、なんかこう嫌なこともなんかあからさまにしていくってすごいいいなと思った。
そうそうそう、なんか、うん、あの二人はイージーゴーイングでいいですよね。
はい、いいですね。
そう、
いいですね。
まだメール途中なんですよ。
そうなんです、すいません。
そうなんですよ、はい、で次いきますよ、はい、ビッグがキャリーにプレゼントした巨大なシューズクローゼット。あ、やっぱお金がね、お金がありますからね、
はいはい、
で、
映画ですか、映画、
そうでしたっけ、ね、うん、あの結婚してね、
そうね、そうそうそう、
でやっぱほらちっちゃいさ、うん、アパートの、ちっちゃいクローゼット、ウォークインクローゼットっていうの、うん、ウォーキングスルーか、あれは、うん、ウォークスルークローゼットでさ、うん、やってたところでね、今度は大きいのっていう、
上のペントハウスのね、
あんなとこいくらすると思ってんの、
ね、
本当に
すごいですよ、
ね、
うん、
そうっていうのもありまして、好きエピソード、はい、他にもですね、いやこれは本当、まあこれちょっと頼むよ、これ昨日見直して私
どれどれ、
ね、うわーってなった。
わかりました、ラジオネームどこに書いて、みんなラジオネーム、
今回ね、いつもはね、ディレクターさんがね、ラジオネームこの人って赤ペンで書いておいてくれるんですけど、あ、この人ここでした、もう一枚ありました、ひまわりさんです。今回
私がひまりさん、ひまりさん、はい、ひまりさん、はい、私が昨日のように思い出すシーンはキャリーとビッグがプラザホテル前で別れたシーン、
はい、来た、
シーズン2のラスト回です。
な、ナターシャの婚約パーティーのところに呼ばれて遅れて行って入った。
キャリーはビッグに Your girl is lovely、
うん、
あなたの奥さん可愛いわねハベルと言って別れました。
これハベル、
元ネタは映画追憶、恋人だったケイティとハベルが別々の道を選ぶ物語です、うん、追憶は見ていなかったけれど、男性たちは自立した女性、かっこ作中では複雑な女性と言っていたとして描かれていたカーリーヘアのケイティ、かっこ追憶のヒロインや、キャリーと一緒の人生は選ばないという展開にうわーとなったのを覚えております。東京ラブストーリーだって自立した女性であるリカは選ばれなかった、うん、くしくも私は一世時代の失恋をして夜な夜なツタヤで DVD を借りてツタヤキーワードです。
今回ねツタヤっていう言葉がすごいメロウ、ツタヤで、ツタヤで時代だねっていう、配信とかじゃなくてツタヤでっていう、ね、うん、
DVD を借りて SATC を一気見していた頃だったのもあり、うん、その展開にさらに傷口を広げられ、エヴァンゲリオンのシンジ君のごとく心の中で規制を上げたのを覚えております、
う
ん、
そうだね、
その後結果的にはカーリーヘアタイプの私を選んでくれた夫が出てきたので、今はまともに思い出せます。でも選んでくれたって言葉を使っている時点で私は本当の意味では自立していないのかもしれないです。気がついたらあの頃のサマンセブリも年上になっているけれど、あれは大人の青春時代でしたね。きっとみんながキャリーは私、シャーロットは私、ミランダは私、サマンサは私と思って見てましたよね、ということでございます。もう本当そうでしょうね、うん、みんなね、
35歳、ご自愛中の安陽さん、
うん、
私は大学時代に SATC にドハマりし、うん、DVD をレンタルして見てました。あのおしゃれな世界に憧れ、うん、実生活では全くパッとしないくせにピンヒールを履いてオープニングの曲を頭の中で鳴らして家の近所をかっ歩しました、
うん、
タッタッタラッタッタッタって言いながら家の周り歩いちゃうんですね。卒業旅行ニューヨーク行きました。キャリーの家の前で写真を撮ったり、マグノリアベーカリーに行き、ピンクやブルーのカップケーキを買いました。こんなところにキャリーのような人たちが住んでるなと思いました、
うん、
好きなキャストはミランダ、男性ならハリー、あー今考えても好きなキャラは同じで、ビッグが好きなキャリーが理解できなかった、
うん、
今見たらまた変わるんですかねっていうことで、うんうん、この、ね、観光アンドザシティがすごい来たのメール行きましたっていう、ニューヨーク行きましたっていう観光アンドザシティすごいメールが、だからさ景気良かったわけよ、言うてもやっぱり
そうだね、
そうよ、なんやかんや言って、そうなのよ、
みんな洋服とか買ったもんね、見て
行ったもん、それでさ、なんかデパートとかさ、うん、なんとかのボーグみたいな、なんかほら分からんけど知らんけど、
あのパトリシアなんとかって、あのデザイナーの人の服とかも、
スタイリストさんね、
はい、う
ん、
ちょっとかあのちゃんとした人は買ってたもんね。なんか
だからさ、今なんてもう3000円以上したらセーター高いみたいなさ、いつからこうなったって感じだけど、ファストファッションで。
いやだからなんか
言ってたのよ、
その洋服にお金をかけてやっぱり、うん、そこで暮らすっていう、なんだろうな。
いやでもね、やっぱり
夢あったね。
そうそうそう、
夢だったんだよね。
あのそんなに無理じゃなかったのよ、多分そのニューヨークに観光に行って、うん、まあ、今ご時世がご時世だからさ、うん、っていうのもあるけど、うん、パトリシア・フィールド、ね、うん、のスタイリングに憧れてニューヨークに行って、うん、キャリーたちがこうウィンドウショッピングしたデパートに行ったり、うん、アパートの前行ったりとか、うん、今ねなかなかそうもいかないっていうのも、うん、あとねマノロブラニクに憧れました。そしてコスモポリタンを日本で頼んだらものすごく量が少ないんでがっかりしました。これもたくさんいただきました。コスモポリタン日本で頼むと量が半分なんだよね。チャイチーなんですよ。わかる？向こうさドカーンってさ、もうあのジョーゴみたいなすごい出てくるじゃん。
薄いのね。
そうそう
そう
そ
う、全然。なるほどね。
そうだ、あの皆さんからいただいた中で言うと、うん、あの観光&ザシティ、はい、そしてツタヤ&ザシティ、うん、マノロ&ザシティ、そしてコスモポリタン少ないじゃないか&ザシティっていうのはすごい多かったですね。本当に。
いやーそうだよ、
いろいろね、本当に
マノロの靴憧れたよね。
っていうかさ、あの時気がつかなかったけど、あんなん歩く靴じゃないよね、
は
い、
うん、そうだね。でもやっぱなんかそうキャリーもこのなんか18時間とかそのロケしてる間ずっと履いてたっていうけど、うんうんうん、でもやっぱこう体にくっついてたから全然気にならないみたいな。そうよね、
マノロといえばですよ、うん、今回皆さんからいただいたその200通近いメールの中で、
はい、
飛び抜けてこの回が好きでしたっていうのが2つあったんです、
はい、
そのうちの第2位、
はい、
これがですねシーズン6の9、
うん、
ラジオネームレディオババさん、
うん、
SATC に神回多いけれども中でもとても気に入ってるのがシーズン6キャリーが友達にマノロブラニクのパンプスをなくされてしまうエピソード、
はいはいはい、
出産祝いのパーティーで、お祝いを抱えていったら、
はい、
子供がいるから靴脱いでって言われて、うん、靴脱いだら帰りになくなってたと、うん、だけどその友達がちょっと意地悪っていうかさ、うん、多分子育てでパッツンパッツンだったと思うんだけど、うん、
なくなっちゃったのみたいな、ね、
そう、まだその話してんのみたいなさ、うんうん、あなた暇なのねとか、うん、であなたの贅沢私が弁償するつもりはないわみたいな、
うん、
こと言ってキャリアすごいずっと気にしてて、うん、で私がほんあなただって昔履いてたじゃないって言うわけキャリーが、うん、そう、その友達が言うわけよ、そう本当の生活を手に入れるまではねって、リアルライフを手に入れるまで言うかそれと思って、うん、あなたの人生虚構だって言ってるのと一緒じゃない、
うん、
でまあ自分は自分と結婚するから靴よこせっていう連絡を彼女にして、
うん、
まあ、向こうが降りると、うん、485ドルプラス税、
うん、
これね、なので、私は私と結婚しました、お祝いマノロのパンプスにしてください、しびれました、私はバツイチで独身だけどいつかどこかで使いたいセリフです、私は私と結婚しました、うん、これ使ってみたいですね、大場さん、佐さんは私にとっての新たな SATC、 まあスーさんたらミカさんもやっぱりとシャーロット風に突っ込みながら聞いていきたいと思います、うんうん、三冠四温の頃ですがお体ご自愛くださいということで、うん、ご自愛&ザシティですよ、本当に。
なるほどね、
これね、これすごい多かったの。この方はですね、じゃあちょっとおばさんネームハイヒールは諦めたさんなんですけど、35歳、大学時代から SATC は人生のお手本、ニューヨーク好きなのでキャリーたちのゆとりのあるニューヨークシティの暮らし最大の癒しでした、私は彼はいるけど結婚願望や子供が欲しいという気持ちが持てず、子を持つことが圧倒的に正しいという世の中や親の言葉をぼんやり受け入れられずにいました。そんな時にこの話を見て、この先の人生どうなるかわからないけど、とりあえず自分のことは自分が正しいといつも思えるように生きようと新しい扉を開けてくださいました。 SATC 並みに皆さんの話も楽しみにしてます。まだまだ三寒四温の季節、不安定な体調になりがちですのでお体ご自愛ください。でこの方はやっぱりマノロに、のエピソードで救われた、これすごい多かったですね。あとね、じゃあちょっと、うん、この方のここからここはあらすじなんですよ、これ読まなくていいです、
うん、
だからそれ以外のところ
で、はい、はい、ね、SATC 来たと思って急いでメールいたしました。
ありがとうございます。
好きな回といえばもう何度も何度も周りに言い続けているんですが、キャリーが友人の出産パーティーに呼ばれパーティー会場で靴がなくなる事件が起こる回が神回だと思っております、うんうん、 私も独身アラフォー女、パートナーは女性です。クローゼットのため結婚式をするつもりも今はありません、うん、今まで割と結婚式には出席しました。若い頃はノリで参加していたこともありますが、年々釈然としない気持ちになるのも事実です。そんな自分がケチなのか悩んだこともありました。そんな自分をキャリーにそれでいいのだと言ってもらっているような気がして、このエピソードが大好きです。それではまだまだ寒い日が続きますので、お二人ともご自愛ください。
ご自愛ください。
ご自愛ください。
クローゼットっていわゆる世間一般にはカミングアウトしてない人のことですね。だからレズビアンであることを世の中に言ってないから結婚する予定もないけど、うん、そういう人にとっても励ましになってると、う
ん、なるほどね。
まあ、他にもですね、うん、介護&ザシティっていうのがありまして、これ、
うん、
ニコタマコさん32歳、現在離島などを転々としていたのですが、この度祖母の希望により祖母のお家に引っ越して24時間在宅介護を始めました、
はい、
介護のお供はネットフリックスで大量にダウンロードしたセックス&ザシティ。親戚一同はマリア様のような孫と偉い偉いと崇めてきますが、まさかセックスしまくりの英語をスマホで見ているなんて介護なんて私には関係ないと思っていましたが、降ってくるもんなんですね。このご時世に祖母に付き添えるのはありがたいなと思いながらやってみようと思います。皆様ご自愛くださいということで、うん、20年近くね前のコンテンツですけど、うん、こうやって介護&ザシティの人もですね、
うん、
作ってるわけですよ、
うん、
素晴らしいですよね本当に。
いやでも本当になんか今見てもさ、なんか今見てちょうどいいってことは昔はすごいやっぱどぎも抜かれたってなんでしょうね。
見てて思ったんですけど、ちょっと英語の方で吹き替えじゃなくて字幕で見てたんですけど、
うん、
そのエイジズム、いわゆる年齢で人を差別するエイジズムとか、うん、あとポリティカルコレクトネスみたいなこととかをすごい頻繁に言ってんですよ。ってことはだもう20年前に私たちもこの間ね、ポリコレって言えばもうみんな通じる言葉ではありますけど、
はいはい、
当時からもう、
ね、
それはエイジズムじゃないとか、あとちょっと、うん、なんていうの、面白がってポリコレがどうのみたいな、
うん、
ことを言ったりとかしてて、
でもさ、その、うん、その時点でも結構向こうでは割と斬新だったっていうか、なんかこう、
そうなんだろうね、
そんなことやっていいの、うん、っていう感じだったらしいじゃないですか、ねうん、なんか私はちょうどその時育児だったので、
はいはい、
やっぱ見てないんですよ、うん、で見たのは本当に育児が終わってから映画をまず初めに見てみたいな、で今回改めてそれドラマシリーズを見させてもらったんですけど、うん、なんかその私の 3,4 個先輩で本当にサマンサみたいな人がいるんですけど、うんうんうん、このテレビ業界にいて途中で留学しちゃって、うん、ハワイに行ってまた戻ってきたりみたいなことをしてて、アメリカ人と付き合ってたりとかして、うん、でちょうどこのあとセックス&ザシティをやってる時にめっちゃハマってて、堀井ちゃん今これすっごいハマってるから見て見てみたいな、なんか連絡が来てた時にちょうどアメリカ人のでもなんか田舎の男と付き合ってたんだ
って。ああはいはい、ちょっと
だからすごいこれを見ることに対してめちゃくちゃなんかお前そんなの見てるのっていうのをアメリカ人に言われてたって言ってた、うんうん、
びっくり&ザシティだよね多分ね。
だからそっか、なんか向こうでも多分その時代はなんかあんまり普通のことではなかったというか、そうそうきっとね、
なんかセックス&ザ・シティの何が新しかったって、女性がまず性のことをあからさまに喋って、
うん
そこぞれぞれに経済力があり、
うん、
そして、仕事もうまくいっていて、それでも悩みはあるし、
うん、
男の人とのどうのっていうことよりも女友達が一番の財産っていうようなのを多分やるものがなかったんだ、まあ、とにかくセックスの話はあんだけ、
うん、
明け透けにすることがなかったんだと思うんだけど、でもまあそれってシーズン 1,2 ぐらいで、
うん、
まあそれこそさっき美香ちゃんが言った4ぐらいからは人間関係、
うん、
そしてその時の悩みみたいなさ、うん、話で、でさみんなよく書いてきて、私はミランダですとか、私はサマンサに憧れていますとか来るんですけど、
はいはいはい、
自分パーセンテージでいくとどんな感じですか4人を。
いや私はまあ、なんとなくシャーロットみたいにして生きてきたんですけど、うんうん、最近このドラマを見始めて、よくネットでほら心理テストみたいなのあるじゃないですか、
あるあるある、
うん、あなたは4人のうちどれかみたいなテストが 3,4 パターンあってやってったら、うん、3,4 パターン全部やったんだけど、全部結果誰だったと思います？
シャーロットじゃないってことだよね、
うん、
サマンサだったの受けるけど誰だったのよ。
私ね、全部3つともミランダだったんですよ。
あなるほど、ね、
でもすごい
分かると
思って、
うんうん、
シャーロットっぽく生きてるんだけど、うんうん、すごいミランダなの私。分かります
分かる。でもあなたは、うん、ミランダの根性とか頑張りの部分の話で、ミランダの子供っぽさはあんまないよ。
ミランダ、私今回改めて見たけど一番実は子供っぽいなと思って、
そう、
思い込みが激しかったりとか、こうって決めたらもうそれしかないとか、で今回すごい思ったんだけど、サマンサもね、ミランダも、あのキャリーもシャーロットも素敵だけど、ふと思ったわけ、一番負けへんではシャーロット、
ああそうだね、
そうじゃない、
わかります、もうなんかゴールが見えてんのね、
そう、
でそこに向かってもう結婚するとか、
子供
欲しいとか、ぶれないね、
でなんとそっからひっくり返って もう馬から落ちてもさ、もう絶対諦めないわけ旦那変えて、何して、もう回収までしてんだから、
素晴らしいね、
素晴らしいよ、
そうだね、あ、それはあるかもね、
そう、でもう私この話オープニングの時にしたかどうか全く覚えてないんだけど、あの、もう同じ話に返してたらごめんねあのですね、シーズン6のエピソード4っていうのが結構私としてはもうパンチがあって、ここがエポックだなと思ったんですけど、
はい、
ここってミランダの息子のブレディの1歳の誕生日の時なんですよ、でその時ミランダはロバートっていうあのほらスポーツチームのお医者さん、
はいはい、
同じあのマンションに住んでる、に I love you って書かれてるクッキーをもらうわけですわ、でそうするとそれを受けられないと、そこでミランダはもうこんな完璧な人いないのに、この人にも I love you って言えないのって、私は欠陥人間だみたいなことでわーわー投げながら、ジュールズ&ミミっていう昼ドラマを見てるんだけどで同時にシャーロットが妊娠するんですよ、
はいはいはいはい、
ただまだ3週間なんだよね、
はいはいはい、
でその報告会でサマンサが初めて老眼鏡を取り出すわけ、
素晴らしいね、
ね、素晴らしいよね、
なんちゅう脚本かね、
そうで、そうこうしてるうちに、まあ、ブレディの1歳の誕生日があるわけじゃないですか、でそこで、スティーブのお母さんとかスティーブとか来るんだけど、その時スティーブめっちゃいい子と付き合ってるわけよ、めっちゃいい子と付き合ってて、そのこともミランダともこううまくいってんだけど、そのめっちゃいい彼女が何の悪気もなくミランダに、私はスティーブのことをすごく愛してるのみたいなことを言った時に、ミランダがバーンって気づくわけですよ、私もうめちゃくちゃだって、愛してるのはスティーブだってことに気づくわけですよ、でそれで息子のケーキを隠してある洗濯場に行きながら、こうそこで思いっきり自分の感情を全開にして言うわけ、一方もう流産をしてしまったわけですね、シャーロットはさっきまで妊娠してたと思ったのに、でパーティーには行けないと、ハリーだけがプレゼント持っていくって言った時に、もうボロボロのさ、シャーロットの顔、もう辛い、本当にもうそんな思いしなくていいのにねって思いながら見てると、そこでケーブルテレビでエリザベス・テイラーのドキュメンタリーが始まるわけです、もうね、不屈の女エリザベス・テイラーで、それを見てシャーロットが負けへんでってなって、綺麗に服を着替えて行くわけです、もう
涙出て
くる、号泣、もう喋ってるだけで
涙出てくる、
本当にエリザベス・テイラーのドキュメンタリーで負けへんでですよ、
やっぱエリザベス・テイラーなんだよ、
そうだよ、それで裏では、キャリーがここでペトロフスキーとデートを始めてるわけですよ、あのなんであのじいさんに捕まったんだろうっていう最後のキャリーの大ぶれ
謎
そう、はい、と、サマンサの陰謀が白髪が発見
そう
この回すごいよやっぱり、盛りだくさん、
本当に素晴らしかったよ、
やっぱりね、だから負けへんではいろいろあるけど、実はシャーロット本当にトレーと結婚してた時もそう、ね、仕事をしてる時もとにかく結婚して子供を持つっていう夢があって、周りの人に何言われてもこれが私の幸せだ、なんかあったじゃん、なんか自己啓発のさ、あのセミナーかなんかに行って、なんか願えば絶対叶うみたいなセミナー行って、でシャーロットがなんか、どんなに願っても叶わないんですけど、どうしたらいいですか私の夢はとか言ったら、その自己啓発の人がステージの上から、あなたの願い方が足りないんだからみたいなこと言うわけよ、でそれキャリーが横で友達でブチ切れて、いや彼女はちゃんと真剣に思ってちゃんと想像してますみたいなこと言って、こう会場から連れ出す会とかもあったけど、また女友達がいんだよね、
素晴らしい、
だってさ、これさすごいよ、あのミランダがいわゆる望まない妊娠をした時に、
はい、あーもう、
はい、もうそういう時にシャーロットはまた生理が来ちゃうわけよ、
はい、
でタンポン持ってさ入ってきてさ、
はい、
あんなきついことある、
はい、何にも考えてない人にできてどうして私にできないのっていうね。
で調べたらさ 15% しか妊娠の確率がない、うん、ね、
全部ブロックしちゃうと精子を、
そう、
うん、
神よって感じだよね、
うん、
本当に負けへんではシャーロットだなっていうのが、
なるほどね、
新しい発見でした。
あなたはどれなんですか。
私は完璧に、あ、でもね、パーセンテージでいこうかなと思うんですけど、うん、まあ正直6割ミランダですよ。だから過半数以上がミランダ、
私は。
で、自分で自分のことを食べさせていって何が悪いのっていうような、うん、こうちょっと肩肘張りがちだけど、うん、その肩肘張ってる感じの裏には自分自身に対する自信がないっていうのがあってさ、
うん、でもキャリーも入ってるよね。
キャリーは 20% ぐらいかな、
うん、
で残りの 20% をサマンサと、うん、シャーロットで分けてる感じかな、
うん、
だから6ミランダ2キャリー1サマンサ1シャーロットぐらい、
うん、
あなたは。
私ね、キャリーは全然ないなと思った。
そうね、自分で私も思った
そう。でもなんかそのなんか毎日がイベントじゃないと嫌なのとか、うんうん、毎日がキラキラしてないとダメなのみたいなことようよう言うんですけど、キャリーが、
うん、あいつ本当うざいよな
そう、もうなんか私この人と絶対付き合えないと思うもんね。
いい子なんだよ、いい子なんだけど、うん、
もちろん分かってますよ。
なんか、うん、ちょっとディスク飛ばして次のシーズン行くと、うん、また何、何度目のこれビッグとの復縁とか、A なんと別れてるとかさ、うん、でさ毎回さ悪い人になりたくないからさ、キャリーってさ、
うん、
呼び出して友達になろうとすんだよね。
そう、
やめとけっていうさ
でもああいう子いたなと思って。
いたよ、わかるよ。
いや、なんかみんなこの4人ってみんな自分のこと好きじゃん、ちゃんと、うんうん、愛してるじゃん、ね、自分のこと、うん、でもなんか過剰に自分にちょっと自信がある、またここで日本人とかなんとか人とか言うと怒られるかもしれないんだけど、うん、ちょっと日本の子で自分に自信があるとなんか空回りしちゃうんだよね。なんだろうな、
キャリーは自分に自信がないんですよ、多分あの中で一番。
そうなのかな。
だから周りの男とかに承認してもらわないと、
うん、
まあ、ドキドキ中毒だってのは分かる、すごい、もうすぐ男にチラッチラッチラッってやってドキドキ中毒じゃない、
うんうんうん、
だけど男に承認してもらわないと多分キャリーは自分自身を認められないんじゃないかな、
うんうん、
まあでもやっぱり男が一番好きなスミスなんでしょ、あなたは。
はい、
あのね、どのキャラクターが好きだっていうところで言うとですね、まあ統計からいきますと、
うん、
ビッグとエイダがやっぱ圧倒的に多いんですよ、について触れてるのが、
で
私がこんなにスティーブだって言ってるのにスティーブ1通しか来ねえっていう。
スティーブね、
うん、
スティーブな、
いきますよ。この人の読んだっけ、コスモポリタン。
なんでスティーブがいいの。
スティーブは何がいいかっていうと、ミランダが異個人なのが何しようが基本的には人の本質を見て、その本質でどう自分と向き合っていくかっていうことをもらうまでは食らいついてくる。A 団それできないから、
うん、まあね、
うん、でビッグはもちろんできない。ビッグ自分が何考えてるか分かってないからね、うん、あいつね、うん、でよく言うのがスティーブは浮気したから嫌だっていう人いるんですけど、うん、そこじゃない、これ一過言ある私、
うん、
スティーブは浮気をした、映画でね浮気してるんですけど、でそこで一回体の関係持っちゃったって言って、うんうんうんうん、カミングアウトして、うん、でまあトラブルになるわけですけど、うん、
で別居してね、
そう、うん、だけど失敗は誰でもする、
うん、
やっちゃいけないことはやる、
うん、
で人を傷つけることもある、だから、うん、理由はそこじゃなくてその時どう挽回するかじゃん、
うん、
どうやって信用を取り戻していくか、どうやって、
うん、
諦めずに、
うん、
自分の誠意を伝えていくかっていうところに私は人間性が出ると思ってて、うん、スティーブはやっぱりちゃんとミランダと本当に生活を戻したいっていうことを行動に移したり気持ちを伝えたりしてたと思うんだよね、
うん、
ビッグご覧なさいよ追憶じゃないけどさ、
うんうん、
ハベルはさ、
うん、
いや差し女選んだと思ったらやっぱり刺激が足りないみたいになってみたりさ、
うん、
あの映画の方結婚式来たり来なかったりとかさ、うん、まあ、あれはキャリーが悪いけど、
うん、
なんか自分が何を考えてるって何が一番必要なのかっていうのを分かってて、失敗してもちゃんとそれを取り戻そうっていうね、
うん、
あのさ私も昨日あまりがあのさ見てて号泣しながら家で夜中朝方近い夜中
に
エピソード、
うん、
シーズン2 シーズン2の8でミランダとスティーブが初めて出会うんですよ。でこの時キャリーがもうビッグに夢中でミランダとの飯会ぶっ飛ばすんですよ、
うん、
で突っ飛ばしちゃってで怒ってるミランダのところにバーテンダーとしてスティーブがいて、
はい、
自分がスティーブだっていうことをこう名前を何度も言うんです。なんかワインちょうだいって言うとプリーズでしょとか、
はい、
その後スティーブでしょとかって言って喋ってて、うんうん、でミランダはまあ一回一晩だけ寝ようと思うんだけど、うん、そっからデートしようって言ってさ、でその後さミランダが自分のさ会社のパーティーに連れて行こうと思ってスーツを買いに行くわけよ、
はい、
だけど払えなくてさ、うん、自分が買うって言ってんので恥かかせちゃってスティーブが一回彼女とやっぱ別れようみたいになるんだけど、
うん
うん、その時にまああの当時のアメリカってほぼ今の日本ぐらいだと思うわけ。そういう状態としてはその成功すると経済的に成功すると男の場合はそれが武器になって女の場合は障害になる、
うん、
で女の成功っていうのは罰なのかって言って言うんだけど、
うん、
まあ結構それってそれこそ日本でも10年ぐらい前からさ、
うん、
うまく頑張って成功してきた女性ほど相手が見つからない、その高望みしてんじゃなくて向こうの方から OK とは言われないみたいなさ、
うんうん、
話をちらほら聞くようになりましたけど、うん、まあもうアメリカはもっと前からそうだったんだろうな、うん、まあ、結局スティーブと一緒になってよかったと思うけどね、
うん、
スティーブはなんかレイドバックっていうか肩の力が抜けてて、あとそのミランダを応援するっていう気持ちがあるから、
へ、
そこが好きですね。
あ、そう。
もう出てきたシーンで人号泣しちゃった本当。そりゃ好きだよ。
スティーブにこう肩入れしたことなかったんだよ
な。あなたはエイダンかビッグでしょ。
あ、ビッグは全然思わないけ
ど、ね、あ、そうかそうか、エイダンだ、うん、とスミスか、
エイダンとスミス、
うん
うん、
ですね、おばさんネームコスモポリタンおかわりさん、
うん、
年齢47、はい、私はビッグがどれだけひどいことをしてもどうしても憎めません。その理由はおそらくシーズン1でのある行動のため、
うん、
ベッドの中でうっかりおならをしてしまったキャリー、慌てふためくキャリーに大笑いし、数日後に何もなかったかのように振る舞う彼女にブーブンクッションを仕掛けるビッグ、
うんうん、
こんな風に自分の人間らしさを笑って受け止めてくれる男性っていいなと思いました、その後ちょっとセックスレス気味になってキャリーを不安にさせたのはいただけませんが、ナターシャと結婚している間の一連の振る舞い、心臓の手術の直後の態度、そしてもちろん映画版の結婚式も許せないけれど、やっぱりいつも最終的に思い浮かぶのはブーブークッションで爆笑するビッグの姿、
うん、
憎めません。やっぱりビッグは憎めないっていうことらしいよ。
ビッグファンはいるんですね、
うん、
たくさんね。
でこの回に関して、このビッグの前のおならしちゃった回に関してですね、はい、シーズン1のエピソード11なんですけど、別の角度からもメール来てまして、スーさん、堀さん、こんにちは。おはこんばんちは。都内在住30代中盤、おばさんネーム和製ミッシェルオバマです。
はい、
セックス・アンド・ザ・シティ全テレビシリーズおよび2つの劇場版を通して私の中で最も印象に残っているのは、シーズン1エピソード11にしてビッグとベッドにいる時におならをしてしまったと嘆くキャリーに対してサマンサが放った言葉、 Honey, you made a huge mistake、 あんた終わったわねという表情でHuge mistake って言ってました。パニクルキャリーに追い打ちをかけるように、私たちは人間である前に女なのよととどめを刺していました。このサマンサの基準に照らすと、日常の一挙手一投足がヒュージミステイクになってしまうであろう私も、愛と欲望を渦巻くメガロポリス東京の片隅でなんとか命をつないでおります、神田さんの激しい今日この頃くれぐれもご自愛くださいということで、これブーブンクッションを見てにビッグを憎めないと思った人もいれば、
うん、
その時のサマンサの対応が、
うんうんうん、
記憶に残った人もいると、
うん、
なんですよ。じゃあちょっ と、ビッグエピソードもいきましょうか。はい、
今回のオーバーザさんが SATC を語るとのことで思わずメールをしました。私が一番印象的だったのは、今は結婚するつもりはないと言ってキャリーの元を去っていたミスタービッグが、はい、次にキャリーの前に姿を現した時に再退社となっていた回です。シーズン2の冒頭とかだったかな。まだ20歳そこそこでキャリーにめちゃめちゃ感情移入していた私にとっては、自分を否定された気分になって、こんな不条理がこの世にあってよいのかとめちゃくちゃショックを受け、しばらく男なんてとか悲観していた記憶があります。
ドラマドラマ、
我が物のことのように
やっぱりビッグが結婚したことにショックを受けた人は結構多くて、27歳アパレル本社勤務の EC の仕事をしてます、独身ですっていう方はですね、数年後バカンスで訪れたリゾートでばったりビッグに会い、フランス出張に行っていると思ったのにアメリカにいた。その横にはキャリーの10歳下ほどの若い女性がいました。ナターシャですね。キャリーはショックを受けます、その後友達になろうよと言ったんだけど、
ビッグは本気なんだ、結婚するつもりだと言ってキャリーが取り乱すと、このシーンが私の SATC 史上一番キャリーの心中をお察ししますモーメント、うん、胸が痛すぎる、最終的にキャリーは納得します。男はカーリーヘアの女よりもストレートでシンプルな服を選ぶ女を選ぶとって言って、まあ、さっきもありましたけど、はい、こういうね、なんていうんですかね、やっぱりでしょうねみたいな感じでこうなんていうんですかね、
そっちに行くよ ね、
う
ん、ね、
そうそうそうですよね、うん、やっぱりあとね、ビッグのセリフのこと書いてる人もいたな。ラジオネームあやこさん、アブソファッキンルートリーっていう、あのビッグが口癖であるわけですよ、はい、アブソリュートリーにファッキンを入れてるんですけど、はい、アブソファッキンルートリーっていうのがやっぱかっこよかったなっていう方ことをあやこさんおっしゃってますし、は
い、ビッグが絶対にと言いたいときに使う言葉、
そうそう書いて、読んで読んで
用語解説があるのここ
そうなんですよね。
なんかサマンサ見たいな。
そうなのよ、今回ですね、エーダンが好きという方がやっぱり何書いて多かったんです、うん、ハリーのこと誰も書いてこなくてすごいショックだったんだけど、私スティーブかハリーだから
本当、うん、まあでもハリーは優しい人ですよね、見た目はだけどね、うん、とってもとってもね、寛大、寛大というか知恵がある、うん、はい、ちゃんと、
そう、それで、うん、まあ、エーダンが好きですっていう人も結構多かったんですけど、じゃあエーダンについてもメールいただいてます、
はい、好きな男性エーダン、ただいま午前3時、いつも夜中に目が覚めて深夜スマホをいじる42歳のおばさんです
こんにちは、
こんにちは。先日通っている英会話教室で海外の有名人になりきって誰かを当て合うというゲームではサラ・ジェシカ・パーカーになりきっていたところでこのお題でございます、はい、まるでスーサミカさんの電通陣痛の話のようだと思い、初めて思い切ってメールさせていただきました、はい、いらっしゃい。私は SATCT の好きなシーンというか好きな面、気になる面について語らせてください。私は英断賞がめっちゃ好みで、うん、当時英断みたいな彼氏が欲しい、英断みたいな人と結婚したいといつも友人に言ってました、うん、現実は違っていますが、映画 SATC2 で英断が出てきた時は、
SATC で、
あ、ごめんなさい、映画 SATC2 で英断が出てきた時には鳥肌が立ちました、うん、私もアイラインを引いたセクシーな格好してムハムワラを食べたいと思いました、うん、今でも思っております、はい、あとテレビ版で最後の方に出てきたペトロフスキーは、うん、わがままな小さいおじちゃんにしか見えませんでした。
本当だよね。
あとシーズン何話目か忘れたのですが、うん、ベース引きのハットをかぶった男とキャリーがイチャついて、うん、キャリーがベースになって男に惹かれるシーンをなぜか思い出します当時友人とあのシーンを真似したりしていました
ペトロフスキー、ごめん、
もっと語りたいシーンや内容があるのですが、うん、私の語学では語れないので他のリスナーさんの投稿を聞いてうんうんとうなずきたいと思っております。寒暖差激しいですがどうぞお体に気をつけてご自愛ください。
ご自愛ください。まあ、エイラン他にもですね、レロンリーのアイコンさん48歳女性も断然エイコンでエイランですとか来てるんですけど、ちょっと小ダサい感じで底抜けに優しいクマちゃんっぽいシルエットが好きでした。家具職人で夜遊びがあまりっていうところも良かったですね。退屈な週末でもエイダはのんびり過ごしてくれそうな感じがして、結婚するなら一番幸せになる人だけどキャリーと合わないなと思いながら見てました。本当そうなんですよ、この二人はマジで合わない。ペトロフスキーですよ、あれなんであのじいさん刺されたんだろうね刺されたっていうか、あそこで投入されたんだろうね。
なんだろうね。
なんかさ、超ロマンチックでさ。
なんかでも、エピソード、その、会ってからパリに行って、18、エピソード18か19の時、うん、なんかパリをさ、なんかキャリーがこう、歩いてたりとかいうシーンあったんだけど、うん、すごい退屈で、うん、何これ、何見せられてんの私。
わかる
何このシーンと思って見てた。
でさ、
こんなの違うと思って。
ペトロフスキーがさ、やっぱ芸術家っていう言葉に甘えてるっていうか、うん、なんていうの、芸術のためなら女の一人や二人、ゲイのためなら女房も泣かすみたいになってたじゃん、うんうん、でキャリーをすごい不安にさせるし、うん、優しいんだけどやっぱり、うん、私何が問題かって今回改めて思ったんですけど、ペトロフスキーはやっぱりなんやかんやってキャリーのことをやっぱ一人格としては見てないんですよね、
うんうんう
ん、なんか自分の人生の彩りみたいになってるっていうかさ、
うん、
でなんかほら彼女がさ、うん、ファンとばったり会ってご飯食べに行こうと思ったら遅れてさ行ったらもうなんか本の上になんかこうシミがついてたりとか、う
ん、でなんかペトロフスキーと付き合った時にやっぱりサマンサが あんたあの男の人生を歩むわけみたいなこと言うのよ。
って、どうで罪だらしい姉さん。姉さん。
そう。で、なんかこう、でも、ああいう男の人って多分いるんだよね。
よ、
なんか、何の疑問も持たせないみたいな、うん、女の人に、あ、なんか別にこれでいいのかもって思わせてしまう、自分を失わせてしまう幻覚みたいなものを、うん、
見せる人いるよね。
いるの。うん、それが、その金持ちで地位のある人なのかロッカーなのか何なのか分かんないんだけど、うん、いるの。なんか疑問を持たせずに囲っちゃう人、
うんうん、これが正解なんだ、これが幸せなんだって思ってる人ね。
そう、そう、だんだんこう自分で疑うことがなくなっていっちゃうみたいな、うん、そうなんだよね。
わかります、
うん、
さあ今回ですね、一番人気だったのが、
はい、
サマンサでした。あー、メールをたくさんもらって一番、はい、サマンサのね、やっぱり名言集みたいなネットにもいっぱいあるんですけど、
うん、
私もこれすごい覚えてるんですが、ラジオネームがない方なんですね、この方も、うん、皆さん多分ラジオにメールを送るっていうあれがあんまりないと思うんですよ。そういう人たちがたくさん送ってくれてるんでありがとうございます。
はい、
聞いてください、私とセックス・アンザ・シティ
、うん、
この国の貧困な性教育によって知識が浅く、さらにルッキズムやバイアスにとらわれて自己肯定感が低かった10代の頃の私は、否認を頼むと相手に嫌われると思い込んでいました、
うん、
うまく伝えられない結果中絶手術を2度しました、
うん、
頑張って貯めたバイト代を散財して一人で中絶をした帰りにはふらふらとマクドナルドでポテトを食べました、
うん、
一度はまだしも二度までも、うん、そのことを誰にも言えず心にはぽっかりと穴が開いていました、
うん、
数年後一人でセックス・アン・ザ・シティを見ていました、
うん、
キャリーが中絶を経験した昔の彼氏に会いに行くエピソード、
はいはいはい、
中絶の罪悪感に浸るキャリー、一方苦しみを微塵も感じていない様子のダサい元彼に幻滅し、うん、さらに過去を後悔するキャリーにサマンサが一言、ハニー、誰でも一度は経験することよ、私は2回、
うん、
キャリー、ミランダ、サマンサ、中絶の虚しさを飲み込んで生き生きと暮らす彼女たちを見て心から救われました、
うん
うん、私だけじゃなかった、ようやく自分を許すことができました、
うん、
セックス・アン・ザ・シティは私の親友で心の穴にセメントをガンガン流してガンガン工事してくれる存在です、
うん、
未婚で子供を産むことを決断した時ミランダの頑張りに励まされました、うん、幼い子供が手に負えない時ダメと分かっていてバスルームにこもるシャーロットに共感しました、
うん、
友達の結婚パーティーで5万円の靴を盗まれたキャリーに子供がおりながらもああ子持ちはこれだからうざい、あれ、ああはなりたくないわとため息をつきました、
うん、
スミスがサマンサの前で頭を買った日、うん、サマンサがスピーチでカツラを投げた日、
うん、
乳がんサバイバーの母への愛と重なり号泣しました、
うん、
サマンサがアンダーヘアをピエロ色にブリーチしてしまって、うん、ピエロ恐怖症のキャリーが震えた日にはお腹を抱えて笑い泣きしました、全てが昨日のことのようです、
うん、
キャストが足りないからなと言いつつリブート楽しみにしてますということですね。このサマンサの言葉で自分のさ2回の中絶が肯定されたって、うんうん、こんな力強い話あるかよと思ってさ、
うん、私は1回よ、私は2回みたいなね、そうそうそ
う、あなたは何回、私は2回、そう、あの風邪薬1日に何回飲むかみたいなテンションだったから、ね、
いやでもなんかあのシーンはとっても良かった、
あの
だってやっぱりずっとこう隠して人には言えないけど、うん、過去にそういうことを持ってる女性っていっぱいいると思うんですよね。
そうだよ、うん、ほんとそう、
うん、高校の時からもういたもんね、うん、私の周りとかでもね、うん、でもやっぱりそれはずっと隠してきたことだったけど、うん、なんかああいう風に言ってもらえるとって感じだよね、
うんうん、
で A 団に行った時 A 団も何も責めなかったし
応援
させてるかもしれないしな、ねねうん、みたいな感じだったしね、
そうそうなんですよ、
うんうん、
じゃあこの人一番最後に見える、はい、あの名前あります。
朝からほうれい線さん52歳です。
わかるよ
年がら年中ですよ、SATC 映画版でサマンサがスミスに別れを告げる際I love you but I love me more と言いますなんだかんだ言って、うん、誰しも自分が最優先でも I love you が結果として I love me へつながれば関係は続くのかと思考は巡ります、SATC について書くつもりがたらたらと考えを記してしまいましたということで、
他にもですね、
はい、
サマンサ大好きってメールすごいいっぱいあるんですよ。後で
いやでもこのねもう名言ですよね、皆さんよくご存知の I love you、はい、あなたのこと好きでも私のこと自分のことがもっと好きなのっていうね。
さあ美香さん、はい、1時間近く喋ってきましたが、
はい、
一番 みんなが好きだって言ったエピソードどれでしょう、どれだと思う。実はこの200通ぐらいある中でこのエピソードが好きだって言った人が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 だから12通とかだからかなり。
でもね多分ロマンチックなことではない、もっとなんか
この番組のリスナーだもんね、
うん、もっとなんか力強いなんか応援的な、うん、
はい、
うん、ものですか。
ではですね発表させていただきます、
うん、
この方もラジオネームはない方です、
うん、
42歳、 SATC を20代前半で食らった世代です、
うん、
SATC のエピソードで一番好きなのはシーズン4の The Real Me、 キャリーがランウェイですっ転んで立ち上がるエピソードです。立ち上がり歩き続けるキャリーもかっこいいんですが、ここに至るまでに素人がモデルをやること、衣装がパンツ一丁かっこドルチェ&ガッパーナですが、うん、だったこと、躊躇したキャリーをきっちり励まし挑戦させる友達と、ランウェイで転んだ後立ち上がったキャリーに迷わず歓声を送るところは、挑戦しようとする友達の背中をの押し方を学ばせてくれたような気がしますということで、うんうん、この回が実は一番多かったんですよ。
わ、うんうん、
わかるよね。シーズン4エピソード2でございます、
はい、
お気に入りのシーンはこれですというところでもう一回来たのが26歳、体は女心はノンバイナリーのアデリーペンギンです、お気に入りのシーンはたくさんありますが、シーズン4の第2は素顔のままで、が一番好き、エンディングが苦しいほど好きですということで、この方あともう一人ですね、いきましょうか、
うん、
ペンネームマヤカオさん、四捨五入して40になる30代後半です。シーズン4の2番目、ザリアルミーのラストが好きです。モデル願望が叶いドルガバのランウェイを歩くことになったキャリーですが、当日ガッチガチに緊張し大勢のオーディエンスの前に転んでしまいます、うん、その時キャリーはモノローグで、
うん、
選択肢は2つある、うん、ランウェイから逃げてモデル願望を封印するか、うん、一般人が転んで悪いかと開き直り、うん、最後までやり遂げるか、私は後者を選んだ、うん、なぜなら普通の人間は人生でつまずいた時必死で立ち上がって歩かねばならないからだ。
最高。記憶してる。
さすが。これで、つまりこれを負けへんでと解釈した人が多いんですわ。さすが。今言っちゃった、メモしてきたんでしょ。
メモしてきました。いい言葉、
これいい言葉、本当にいい言葉よね。
いい言葉。
そして最後エンディング、
はい、
ランウェイ登場をきっかけにシェリレルのガットゥービーリアルがテラララッテラララッジャンテラララッテラッテダン、もう
チャチャチャ
大団円だよね、あれね。
素晴らしい。
辛くなったらあの回を見ようよ。
普通の人間はっていうのはいい、ね、
そう、
普通の人間はつまずいた時にやっぱり立ち上がって歩かないとダメなんだもん。
そうなの。
誰も助けてくれないし、うん、すごいわかるわ。
そう、誰も助けてくれ、自分で立ち上がる。
そう、モデルだったら多分誰かがどうにかしてくれるんだけど、うん、っていうモデルみたいなね環境だったらね。
そうだけど、まあ、自分が立ち上がるシーンが好きで、自分で立ち上がるシーンが好きですって言うと本当に多かったので、これがやっぱり我々であると、
うん、
大場さんであるというのが今日の結論でございます、うん、もうこの話一生してられるんですけど、うん、またしてもですね、スタジオがもう時間になってしまいましたので、
9時5分でもう次が来てる、9時5分とか言っちゃった。
なので、はい、楽しかったね。
いやー、ちょっと
一生できるね。ごめん、私今日ちょっとやりすぎちゃった。
いや違うの、またみんなちょっとこれ第2回やりませんかね。
やろうよ、やろうよ、
ね、
もっとこれ聞いてまたこのエピソードが好きだとか、
うん、
なんかハリー、私はハリーについて言いたいとかいう人来ると思うから。
そうだね、うん、なんかちょっと私まだしっかり見たわけじゃないので、
うん、
あのしっかりゆっくり見たい、
ね、
ゆっくり見てみんなもちょっと見る時間をもらって
やりましょうよ。
見てないっていう方も、うん、見てみてください。
2021年に昨日のことのように語る、これが我々のキーワードでございます。それではまた金曜日の夕方5時大場さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
J スーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト、
オーディオムービー、
これは大人しか聞けない禁断のピンクフィクション。神の下で出会った男と女のモイスチャーのラブストーリー。
禁断の国会室。
ご安心ください、ここでのことは誰にも漏れることはありません。
カーテンで仕切られた 二人きりの空間、誰にも話せなかったことを語るうち、いつしかその時間は彼女にとってかけがえのない時間へと変わっていく。
絡んでしまった糸を解いていきましょう。
この作品は成人向けの内容です。一人でこっそりイヤホンやヘッドホンで聞いてください。詳しくはオーディオムービーで検索。無料で配信中です。